こんにちは、滋賀漢方ハリー会のニキです。本日が2021年の09月05日、前回の収録から、1週間です。来週にね、漢方ハリー会本部が1年半分に、リアルの月例会を、やるということで、まあ、それの発表が当たってるということで、その次の週は、滋賀漢方ハリー会が非公式の月例会を、まあ、できれば、今月はやりたいなという予定になっていると、収録してる間がないなということでちょっと早めてきたわけなんですけども、で、この1週間でのコロナのトピックスということは、世界的には大きくはありません。で、国内では前回の時に結構こう時間差で1回の波がそれからピークアウトしてきたら数字がどう下がるかっていうことで、今のところ予測通り東京はまあ最高が6000に近かったんですから、まあ数字のマジックなんですけど、2500を下回るようになってきて、だいぶ少なくなってきたなと、えらい錯覚ですけどね。滋賀県もなぜかこの自衛隊 の駐屯地でクラスターが起こって、150人近く出てるのかな。で、そこで数字がちょっとこう上積みになっちゃってますけども、でも2桁まで下がってきて、まあ全国内で言えば大阪だけがなぜか知らんけどまだ高止まりで、そのまま上がる日があったり3000いってるのかな、そんな日があったりはしますけども、数字的には右肩下がりになってきています。で、その裏でなんですけども、ガースーさんが1年前にはご祝儀相場があってですけども、2回目 の安倍総理が就任した時よりもはるかに高い支持率だったんですけども、1年で退陣に追い込まれたと、ね、この1年間コロナに対して何も結局はできてなかった、それから説明せなあかんと言われたことも一切説明しないままやったし、自分は晩になってくると外食三昧してて、国民には我慢してくださいって言って、なんやねんという話だったわけですけども、まあ、そういうことで総理大臣が変わりますから、それから衆議院も解散総選挙になりますから、ここら辺で国会のことが変わっていっぱいいろんなことを変えてもらうことを期待してるんですけど、っていうかもう次はね絶対変えざるを得ないですからね。感染症病棟に勤務されている看護婦さんに、まあ、守秘義務に触れない程度にお話聞くんですけども、滋賀県で発表される段階とね、軽症もしくは無症状の人が全員やったりするわけです。だから割合がわからないんですよね。で、どうって具体的には聞くと、やっぱ軽症の方が多いよって言われるんです。僕は無症状の方がほとんどかなと思ったんですけども、で、まあ、その中にも発熱してたら軽症に多分カウントするんでしょうけども、40代50代の方はすぐに治らへんかったら重症化する傾向がやっぱりあるという話でしたね。さすがにティーンエイジャーではね、重症化するということは一切ありませんし、まあ、発熱が数日続く程度らしいですけども、まあ、20代の中にはなかなかこうちょっと回復しないとかいう人もあるらしいんですけど、まあ、その中で抗体カクテル療法ですね、抗体をこう2種類入れた点滴をこう10分ぐらいで終わるらしいんですけど、これするともうなんか知らん、あれは一体何やったのというぐらいに、1日のうちで回復するケースっていうのがかなり多いということで、これで今ちょっと救われてるなというところへんはあるらしいです。はい、まあ、そういうことで、腹部の疾患がね結構かかったんですけども、今日の、婦人科の方で、体幹の表の方は終わります。軟滴の、背部それから腰部が実は残ってるんですけども、で、また項目数が多いんでいきたいと思います。7ですね、婦人科疾患ということなんですけども、その前に、7.0.1 ということで、男性疾患、男性科 の疾患ということで、右矢印なんですけども、雑菌が、混入する、くらいで、まあそれらしい症状というのは実はあんまりないよと。で、まあ ED が勢力、まあ ED ぐらいかなと最近で言われるのはっていうやつですね。はい、まあちょっと恥ずかしいということもあったりもするし、まあ僕自身が男性でわかるんですけども、特にその雑菌が混入して、口眼がね腫れ上がる、これおたふく風邪の時になるんですけども、ソフトボールぐらいね でかになりますね。本当にもうあぐらでは座れるけど正座では絶対座れないというぐらいで大きになるんですけども、はい、それもね、子供の時になったら二度とならないかと思ったら、おたふく風邪っていうのはね40年ぐらい経過すると抗体が切れて、ね、なるんですよね。僕実は母親のね3回忌の時にね子供からもらってさなってしまってて、はい、かなり口眼も大きくなってね、熱が出てるんですけども、まあそのまま法事に参加してその後食事会に行ったら、鍋でみんな美味しい美味しいって、僕はねなんか塩辛って食えんなこんな鍋っていう感じがしてたんですけど、はい、日曜日なのに電話がかかってきました。当然留守番電話が受けたわけですけどもああ休診やってということで切られてました。はい、どこまでいったかな、うん、そういう形で、法事が終わって家帰ってきてから子供とちょっと12月やったんでね、クリスマスプレゼントトイザラスに買いに行くって言ったんですけどね、なんかフラフラしてるのをね子供に手引っ張ってってもらった思いがあります。まあでもそういうのがある他、前回でこうお話しした尿道炎になるとかね、あとはまあ性感染症があるぐらいで、実はそんなにそのまあ性感染症は飽きませんけども、普段は男性気がということでのその治療をすることっていうのは巡り合わないですね。でまあED 要は勃起不全ですね。まあこれを言われる言葉若干ありますけど、うん、まあこれもいろんな精力剤とかでこうあったりとか、あるいはこう血管的にどうしてもね陰茎の中の血管が切れてしまってるというやつには。なんかそういうこうシリコンを入れるなり、液をこう注入してこう一時的に大きくするっていうか、そういうね外科的な方法っていうのもあるらしいです。はい、で勢力が、強いと、ハゲるという話がしますけど、これ何や言うたらね、まあそれこそ精液っていうのは男性が出す、これはジーンの液体ですよね。でこれまあスケベやとハゲになるというのは、これはまあだから、腎液凝散出るか腎からの虚熱が出てそれが上に上って、ほんで頭に熱が、出てで髪の毛が薄いよというようなことを言ってるわけですけど、はい、ちなみに、女性の場合はね、愛液はあれは肝の、血が変化したものですね。だから傍受肩という時には男性の場合は腎虚、女性は肝虚というのがね、まあちょっとこれは月齢会でこう少しこう臨床がこうつき始めた頃の、まあ、笑い話でよう出てくるタイプのところなんですけども、はい、ということで、はい、7.1、月経痛ということで、この婦人科疾患全般について言えることなんですけど、前回の最後にも言ったんですけど、僕はこの女性器自体は持ってない、それから体験もできないので、あくまでも、男性の、治療科が、まあ、その治療をしているというレベルの話であって、本当はこれ、ね、女性の治療科が自分の体験ということも含めながらもっとこう音声ファイルに残して、差し支えない程度にもう一度やっていただきたいっていうのが希望なんですけども、まあまず女性で、一番に訴えられてくるのはこう月経痛ですね、生理痛ですよね。はい、で人によってはその生理の前からの痛い、もちろん生理中は痛い、生理後の方が痛いとかね、いろいろ言われます。あんまりね生理の途中痛なくて前後が痛いとかいうのは聞いたことないんですけど、まああるんかもしれませんけども、うん、で 排卵があって、でこれが卵管を通ってきて子宮のところに来て、でその時には黄体ホルモンというやつでこう子宮内膜っていうのがこう盛り上がってて、でに受精をしていたらそこで着床してということなんですけども、残念ながらこう妊娠してない場合にはその黄体ホルモンで形成された部分というものがこれがこう古くなって使えなくなるから流れ出てくるっていうのが、これが、まあ、月経ですよね。で、大体こういう月の満ち欠けに合わせて28日って平均的に言われますけれども、まあ25日から45日の間ぐらいで、月経があれば、これは正常だと言われるそうです。はい、なんか必ず月に1回じゃなくて、大方まあ42日ぐらいになってくると、1ヶ月半でもどうもないんやし、ということに、なります。でこの黄体が剥がれていくときに痛かったりとか、それから膣の中をのところで炎症があるのか、まあいろんなケースがあるみたいなんですけども、で、漢方的にもこれは例えば一番多くと関係するのは関係の変動だと、思われますけども、肝実というね、おけつを当然こういうふうに血を毎月出していくんですから、で女性の場合には生理的にもおけつをどうしても溜め込んでる、状況になってますから、いつでもだから陽気抜けすぎて肝虚というケースもありますけれども、肝実というのも相当に多いっていうか、まあ肝の変動だと、まあ、90% は肝実かな、 90% 言うと言い過ぎかな、まあそこに卑虚肝実の場合、反虚肝実の場合とか、あるいは血の中でもこの液体成分、腎液が凝散抜けてしまうと、腎の方に影響があって腎虚という形で取らなければいけないとか、から木穀土でね、木が強くなりすぎて常に火を、濃くしてて、だから生理になると下痢になるとか、あるいは面白い人でね、常にずっと便秘なんだけども生理の間だけ普通に便が出て、この間は気持ちいいと、まあ、要はずっと熱がこもってるから、だからそこで便を乾かしてしまってて便秘になって、生理の時にそこの熱が抜けるから、便が乾かへんからスッと出るっていう人もあります。逆に生理中には下痢になるっていう人も、あったりします。だからこの火の場合になったりしますし、それから生理の時になるとこう呼吸器の調子が悪い、逆に生理の時だけ、まあ息が割と深く吸えるなんていうね、ちょっと面白いケースがあったりもします。はい、昔にこうね、中学校の先生が生徒に婦人科行っててもあかんって針も行けて、結局その生徒は来なかったんですけども、もう月のうち3分の2はね、青い顔して座ってるんですね。で生理の時だけね顔色がいいっていうね、で男性の先生やったんですけども、もう明らかに見ててその周期が分かるっていうような子が いてるらしくて、まあそれはちょっと見てみるとどんなんやったんかなと。普通だったらその期間中の方が具合が悪いはずなんだけどなっていうことで、はい。で、具体的な治療としては先ほどから言ってるみたいに、まあ、肝を中心とした小血帝がほとんどになるだろうと思います。で、鮮血についても痛みを重視するんだったら陽気だ輸血だろうと思いますし、から経血ですね、流すとかね、からのぼせとかそういうのを整っていると合血というのがあると思います。から最近あんま聞かないですけどね、月経困難症といってね、ちょろっと出てはなんか止まってとか、半日止まってほんでまた出てくるとかね、まあそういうようなことをこう言うような人なんかもあったりするみたいです。でも最近なんて聞かないのかなと思って、やっぱこう食事の関係とか空調の関係なんじゃないかな。それから、まだ30年そこらぐらい前やったらこう農作業でもね、非常にこう昼間勤めてて、でとりあえず子供 のご飯だけしたらもうぺん炊いて、マクロ圏の中でこうやってるようなそんな人たちもやったりもしてて、まあ、そういうこう負担が大きすぎてそういうのがあったんじゃないかなっていうふうには思ったりするんですけども、はい。まあ、そういうことで 表地方としては、まあ、下腹 の、 あのこう突っ張りに対してのこう施術をしてあげる、それから、ホットパックで、昔よく聞いたのは給湯針もよく効くよっていう話をしたことがあるんですけども、僕としては、ね、あんまりやったことはないです。で、婦人科全般に言えることなんですけど、あんまり、ね、ひどい人っていうのは、中途とか冷凍関係のね、硬いの内側ですね、で頸骨上の、 とこなんですけど、これに圧があって、中途よりも冷凍の方が症状が重いとこう使う傾向にあるんですけど、まあ、ここにねお灸をするっていうのはね非常によく効くっていうことで、はい、あんまり生理痛がひどいとこういうことをやると思うんですけど、まあ僕本でも最近は全くやったことがないですね。はい、今来ておられる方がもう3人お子さんがやるんですけども、もう40ぐらいなんやけども、3人目産んだ後からの方が痛いということで、まあそれは計算法は成立って言うんかなという疑問があったりもするんですけども、まあ、とにかくこう1日2日寝込んでまうからっていうことでなんですけども、最初のうちはまあ大体1週間に1遍ずつやってきて、1回目は痛いよという話、これは前の時の治療以前にもうすでにこう黄体ホルモンができてるやつやから、子宮内膜からあるものですから、にこれは痛いよってこれ了解して、で2回目に来た時からが針の効果が出てるもんだというふうに思ってくださいねっていうふうに言って、それで確認しながらやるんですね。で、痛みがこうちょっと和らげてきたら2週間に1遍、3週間に1遍、1月に1遍という形で、まあ、早い人で半年、まあ、1年ぐらいかけて生理痛っていうのは、まあ、治療していくっていうのがまあ普通かなっていう感じはしています。はい、それ以外には、ね、特にはやっぱり肩こりとか他のね不定周素房がちゃんと落ちてるかどうかっていうのが治療のポイントになるとは思います。はい、7.2、無月経、はい、スポーツ選手が良くなるやつですよね、最近よく聞くのね、運動が過度になってる、なりすぎ、練習をやりすぎてる、それからプレッシャーが強い、この大会を突破するんですけど ね、まあ、これが一番大きく、あとはその受験とかで月経がこう停止してしまったってことで、まあ高校生ぐらいによく聞くものです。はい、この間ね1年ぶりにねやっと来た世界ね、もうお母さんが心配しまくって、そのホルモン注射に先生ホルモン併用してよろしいですかって言ってやった、まあもうちょっと待ちない1年やでって、そこで来てねセーフっていうやつがあったんですけど、で要因がどこにあるのかっていうのが分かれば、結構そのアプローチをねこちらからもねしやすい、まあ受験そんなに気にせんときなとか、これさえ終わったら来るからとかね、運動に関してもやっぱりずっとこうオリンピックの4年後を目指してやってるみたいな、そんな張り詰めたものでないんだったら、やっぱりちょっと緊張緩和する時期を作りなさいみたいなね、そんなアプローチが出たりするんですけど、で症はやっぱりそれぞれによってですから分からないですけど、まあでも排気管実症がやっぱり圧倒的に多いだろうと思います。で、特にここっていう表示法もまあないです。できるだけ下腹がこう充実してくることですね。それから、名門の脈ですね、肺肥とあって右の寸間尺ですね、ね、ここのところがこう盛り上がってくるかっていうようなこのところをこう見て、まあ、予測を立てるということになってくるんですけど、まあなかなか時間がこう来てくれないことにね分からないもんなんで判定が難しいんですけども、はい、期限よう、その若い女性のことですから通っていただけるような雰囲気作りっていうところら辺に重点を置くかなっていうところです。はい、7.3、不妊症ということで、右矢印、漢方的には、冷えが、最も、大敵ということで、もう一つ項目あるんですけど、まあ、この後いきます。で不妊はねやっぱりね多いですよね最近ね。で晩婚化がやっぱ一番多いということなんですけども、要はこれ産婦人科の先生自体に聞いたんですけども、できれば初産は20代で済ませてほしい、もう体の柔らかさですよね。で次は35歳までやったらまあまあそれでも容認できると。で35以上になっていくとやっぱりこう初産は相当きついよということ、 40超えてくるともうこれは何らかの覚悟して産んでちょうだいねというぐらいやと、5歳刻みにきっちりなりますよという話は、されてました。で、妊娠もやっぱり30半ば以降からっていうことになってくると、これはやっぱり率がぐっと下がります。まあだいたい結婚してる側の男性の方もね、年齢がいってきていること、それからそれなりの社会的な経験とかも出ますから、まあもっと早く20代後半30ぐらいで結婚したよりも夜毎晩毎晩仲良くするかって言ったら、まあちょっとその数も少なめかもしれんねっていうのがあったりするしね、はい、そういうことなんですけども、女性には非常に申し訳ないんですけども、漢方的にはこの不妊というのは、女性側のその畑の、が冷えているというのが、大半ということな解釈に、なります。昔のね、お殿様がね、なかなかこう正妻さんに子供ができない。でまあ頃はね、たくさん死にますから子供が、そうでなくてもまあ生きたとしてもその戦場で死んだりするから、お殿様っていうのは子作りというのもその一つの役目ということになったんで、だから、まあ、側室を持ってたくさん子供を残さなければいけないというのがあったんですけども、正妻さんになかなか出へんでも側室の方にポコッとできたりするというケースはいくらでもあったし、まあ いろんな要因はあると思うんですけどね、相手が違えばね、雰囲気もそれからね、テクニックもいろいろ違うというのもあったりするんですけども、全くの無性子症でなければ男性の場合はある程度こう調整をすれば妊娠をしてもらえるという確率は相当に高いです。ところがやっぱり女性の場合は冷えがあるとね、着床をしないんですよね。でこの後にだんだん話がもう少し進んでいきますけども、冷えないような努力をするということがやっぱり大事だろうと思いますし、運動も大事だろうと思いますし、それから体をね、楽にするばっかりの服装っていうのもどうなんかなというのがあります。全然ね、話がね、変な方に飛びますけど、昔中国でね、転足っていうのがあったんですね。何かって言ったら、もう幼少時から女の子のこう足首付近のところをね、ぐっと縛るんですよね。で外出歩かなあかん、用事があるとかいう時以外は縛ってたりとか、夜になると必ず縛るとかね、いうことをしたんです。で、文言としてはこう下半身が細い人が美人だからということなんやけど、まあ大体考えてみたら分かると思うんですけども、その時足の力がね、それからぐっと常に締めてるということは、こう膣の締める力が強くなる、イコール男性が喜びやすいということなわけですよね。うん、でただそんだけねグーグー足を締めてると、やっぱ体はねあんまりね冷えなかったわけで、うん、で別にミニスカートは男性から見てるとすごくええなと思うんですけども、スカートが悪いんじゃなくて、その時にはちょっとソックスを履くだとかね、それから、寝る時のにちゃんとパジャマを着て布団もかぶってというような、そういうことをしっかりしておいててほしいという意味での話を、してました。で、この続きなんですけど、不妊の続きなんですけど、妊娠そのものは実は、多く、発生、しているということで、はい、制限をしていなければの話なんですけど、実はね、妊娠というのはね、最初は保健体育、それからまあ我々は専門の時に習ったわけですけども、月のうちね3日ぐらいしかチャンスがないみたいなことを言われてるんですけども、実際はねもうちょっとやっぱり1週間そこそこ、10日弱といって、10日ではちょっと多いかな、まあ1週間ぐらいはね妊娠のチャンスがあるみたいなんです。ベストが3日ぐらいということの話だけであって、で制限さえしていなければ実はもっともっと起こってるんですよね。でところがそのベストのタイミングで起こってない、あるいはその、染色体異常っていうものがどうしても発生するんですね。でこの染色体異常っていうのは実はですね、全部そのこう着床しなかった妊娠までを含めると25%だから、4人に1人は障害を持った命だと 言われるんですね。ところがこれが自然淘汰というのか、やっぱりそこまで生命力がないもんや世界に妊娠1ヶ月以内のものっていうのはそのまま流れてきて普通の生理と全く区別がつかないんで、おそらく2ヶ月でも区別がついてないと思います、うん、だからちょっと今月遅かったんやけどみたいな感じで覚えのあるっていうのは、これは妊娠をしてたんやけど流産してるんですよね、自然流産ということで、妊娠は実はね、もっともっと数だけでいけば多くあるんです。だから赤ちゃんを望んでおられる方っていうのはそういうこともね、普段から気ぃつけて、授かりもんやから言うて天に任せるだけっていうのはね、これはまあ30代30ちょっといったぐらいまでかな、それ以後になってくるともう欲しければもう常にそれは気ぃつけるということが大事ですよっていう話になります。はい。7.4、妊娠時の、トラブルということで、右矢印、腰痛ですね。まずこれが一番大きいと思います、はい、安定期に入ろうが入る前がやっぱり腰痛っていうのは結構多で、安定期に入る前の人っていうのはね、すごく怖がられて、針って大丈夫ですか、針ってもしも流産したらどうしようとかいうようなこと言われると思うんですけど、まあその場合は何してでもね流産はするわいっていう感じなんですけど、まあそこの時には僕は刺さらない針ですから、まあそんな確率としてはまずないです。でも心配だったらもうしょうがない、耐えられるんだったら安定期に入ってから来てくださいっていうふうには言うんですけども、うん、まあ以前から治療しておられる方はまだ安定期に入ってないけど行っていいっていうようなことで大丈夫ですよっていうふうに言ってもらってます。で、お腹が大きくなってきてから の腰痛、これもいろいろあります。ぎっくり腰を起こすケースもかなり多いですから、お腹が大きいのになんか物持たなあかんかったり、まあそれはありますよね。例えば食事のね物運んだりとかいろいろありますから。で、そういうので起こしてくる腰痛とかあったりします。で、腰痛はこれ自体はこの体に気をつけて、表地方の時にちゃんと大概になるから、本地方でもあんまり大きくなってきたら無理に最初から業界にせずに大概のままで、診察して本地方は入るとかいうようなことも気をつければ普通の腰痛の治療で、構わないと、思います。はい。もともとは腰痛はそんなに強くなかったんやけど、えらくこう途中から強くって何もやった覚えないんだけどって、いや実は腰痛ヘルニアがあって、それがお腹が大きくなってきた負担から痛くなってきたんだなんていうケースもたくさんありますよね。はい。だからもうこうなってくると、西洋医学的にはほぼ手が出せないんですから、鍼灸が活躍する場だと、思います。で、ね、この間ねこういうケースがあったんですよ。もう3人目やすから妊娠そのものはその方は怖がってはらへんかったんですけども、階段で足滑らしてしもて、で腰打ちながら数段落下してしまったんですね。であんまり痛いからということですぐ整形外科行ったんですけども、もうとにかく腰が伸びない、でずっと痛いで夜中もこううずいてたっていうことで、骨折れてるんちゃいますかって本人が言ってるんだけど、いやー妊娠中やから粘土が取れないんですよねって、だ手で触って判断せえよという話なんやけども、なんかちょっと触ってたけど、いやちょっとこれ今手が出せませんねって、これで返した整形外科の医者が言ってるんですけど、まあこれだとね画像診断だけであってね、医者のライセンスなんかで整形外科やるのにねいらんのちゃうかっていくということ自分で宣伝してるんちゃいますかっていう話で、で来てもらったらもう脈上の段階から両寸骨が強いんで、もう骨折やし、から触診でも打診でも骨折ですし、で1回目、ね、その箇所を中心に射方針を表地法としてはしっかりやって、でやると帰りにあ腰が伸びましたって、で2回目この間来てもらったんですけども、その日からも夜が寝れるようになって、まあ、1回で痛みが取れるはしないんですよっていうことは言ってたけども、もう本当に動きが痛みが半分以下になったし、まず寝れるようになったのがもう楽でいいことで、はい、まあそういうのがこうありますね。で、次が、頭痛それから肩こりですね。まあこれも妊娠に関わらず頭痛を持ってる方っていうの多いんですけども、薬が途端に飲めなくなったんでどないしましょうって言って言う時ある人ですね。で肩こりもやっぱりいろいろホルモンバランス、生活状況変わるんで言ってこられるケースがあります。 でこれも治療としてはもう妊娠に関係なく小を決定してやっていくということですよね、うん、で、まあ、表地方の体に気をつけてあげること、他妊娠中ですけどもハリキューはその薬使ってないから大丈夫ですよっていうようなことを強調しながら言うと、非常にこう安心して来院されてますよね。から、下痢便秘がこの妊娠になってから言われるケースがあります。で、その時々によってね、例えば食事がね、と極端に変わるケースがねありますよね。特に一人目の時には突然にこう魚が全く食べられないだとかね、うちの奥さんはその生魚のそのコーナーに行くのがねもう全然耐えられなくって足が踏み入れられなかったの。お肉の方はね行けたんだけど。からやたらとこう果物ばっかりが食べたのあるとかね、うん、で、まあ、ある程度バランスは考えてということだけは言うんですけども、食べたくもないものから匂いがどうしても自分が扱えないものを強制はしません、うん、ということでこれもまあ普通の下痢便秘で該当しそうなものをするわけですけども、まあ便秘の方がちょっと困るかな。最後お腹があまりに大きくなってきてもいよいよ臨月になってくると、うん、詰まってるんやけどもこう赤ちゃんが出るんかその後ろの方から出るんかもようわからんみたいな感じになってくるとということなんですけど、まあそういう時にはこう便が硬くなってるんでちょっと水分よけめんとりましょうかと、でそのトイレ行った時にスクワットなんかもするとちょうど一緒に運動になりますよっていうことを、僕は言うたり、します。から、次乳腺炎のことを妊娠中から言われます。で僕が学生の頃はもう7ヶ月ぐらいからこう乳房は自分で揉めと。で、初乳が出たら、まあ、大体初乳が8ヶ月ぐらいからかな、出たらもうそれは乳腺がこう母乳の産生を始めてるんだから、乳房内でこう溜まらないようにしっかり揉んでも適当に出せというふうに学生時代に習ったんですけども、現代の、ね、生理学的に言うとあんまりね積極的に言わない、らしいんですね、お医者さんの側は。まだ15年前なんですけどね、助産師からさんから聞いた時に助産師さんは揉めて言ってやったんやけども、お医者さんの方はそんなに積極的に揉めとは言わらへんらしいんです。はい、でこれ、まあ、何遍もさっきから登場しているその産婦人科 の先生、本人の先生なんですけども、いっぺん実験してみようかと。で人の奥さんなんですけども、ちょっとこう胎児が下がり気味なんで、胸揉ましてもらったんですね、うん、そしたらやっぱ胎児がグググググと上がって、あ、こういう方法もあるんやなっていう風なことがあったりも、します。でどっちがいいのかっていうのは今結論が出てないんですけども、まあそれでもねやっぱり中風雲門のところから乳頭に向かってなんかこう硬いものがあるようやったらやっぱりそれは押し出しとかなあかんやろなとは、思ってます。で、これはね異形大腸系、特に異形の通りのところなんで、よくこれはその東洋針学会の頃に、異形の実を処理しろっていうふうなこと言われて、確かにそれはね、あったと思います、うん、最近あんまりその乳腺症のことは聞かないんですけども、でも養鶏に何かこうあるような感じはするんで、最近で言うとやっぱりその側頸部に蛇腺予定心でやってる、あれ自体をちょっとナソ治療っていうふうにね定義した方がいいかなっていうふうに最近は考えてるんですけども、それで養鶏のこう停滞してる気体の状態になってるものをねこうやってやるとこういいかなと。今妊娠中の方が2人かな3人かな、あ3人やね、なんですけども、やると胸もすぐにそれで楽になってるっていうふうに言われてますんで、はい。7.5、安産の治療ということで、右矢印、胎児が、下がること、下下後ということですね。であとオキュート奇形ということなんですけど、で胎児がね早くからね下がるケースっていうのが、ね、やっぱりね多いですね。要するにね子宮っていうのはあれはこう筋肉の膜なんですよね、単純に。で 胎児が大きくなってくるとその筋肉がブワーッと大きくなってるというだけの話なんですよね。これ単純な言い方ですけど。で子宮口っていうのはあのこうあの手をこうグーを作ってもらってそれをあのこう小屈してくださいね。あのこういうこうちょあのボクシングでジャブをする前にこう構えているような力を入れて構えているこういう状態ですけども、これであの普段はあのこうあの上の方に向かって閉じてるわけですよね。で子宮口が開いてくるっていうのはこれがそのあの膣の方に向かって下向きになってきてパラッと開いたような状態、これが子宮口が開くっていうことです。でそれでもあの下の方に口が来ててもあの子宮がジュクジュクになるとかいう表現をされてるんですけども、そこのところがこうあの柔らかくなってこないと胎児がその産道の方に降りてこれないんで、まあ、そういうことを表現してるわけですけども、あのそういうことを思うとこう胎児というのはねお母さんのお腹の上の方にいた方がこう安定するわけですよね。ところが下がってくるのは何でかって言ったら、あんまり体温がないもんや世界に、ね、骨盤の方に降りていってその、あの温かさを求めてるということになっちゃうわけですよ、うん、あのちょっと話がバックしますけども、つわりというのはあれはまた胎盤が形成されてないもんですから、だからその、お母さんの血液の方から羊水ができて血液があってこれから羊水がだんだんできてきてということなんですけども、でそこからこうもらうんですけども、アミノ酸が適合しないんでそれでこう反応を起こして気持ちが悪いっていうのがあれがまあつわりなわけですね。でこれが4ヶ月ぐらいすると胎盤が形成されてへその緒と胎盤がこうへその緒を通じて胎盤からその栄養を吸収するということになってくるんでアミノ酸の不適合が起こらなくなってつわりがこう、なくなるわけです。でその時にこう熱がこうないと寒いと、そうするとやっぱりあったかい方にもこう行きたがるんで、ほんで早くとこう落ちるということです。で用なし、上の方のこう木になってるところの方は小さくって、ほんで途中からドボンと下の方が大きいね、ああいう状態、まあ、科学でいうとフラスコみたいな状態ですね。口があってほんで下の方がでこの状態になってるとこれ胎児が下がっていってて、あんまりひどいともうちょっと自然分娩ができんですか、帝王切開症化というような形になるんですけども、一番いいのはそうじゃなくて上の方にあってゴムワルのような状態になってるの方が一番いいわけです。で、これを治療すると先ほど言ったみたいに赤ちゃんが胎児がちょうどいい状態になってくるとこう上の方にね上がってきてね、その方が自由に動けますし大きくなれるんでね、胎児っていうのは非常に賢いですからね、そういう風になってくれます。だからその治療を見ててもらうとうまいこといくと胎児がこう上に上がってきますし、あんまり良くないと胎児の状態がそんなに変わらないっていうことになります。これ非常にこう慣れると面白いです、ね、で逆子ですね、これはいろんな原因があります。で、もっともっと小さい時にはね、子宮の中に何回も回ってるらしいんですよね。で、そろそろこう、ちょっと回りづらいになってきたなと思った頃から、妊娠に向けて頭を下にしてっていうことになるんです。で、まあ、その方が、こう、足も動かしやすいし、で、要は、こう、蹴られて痛いとかって言われるやつなんですけどね。うん、でちなみに、この時に、母親の側から見て左、だから胃の側ですね、こっちを蹴ってきてると男の子で、右の方肝臓の側の方を蹴られてると、女の子のケースが多いというのが、まあこれがちょっと占いというか遊びでやってるんですけども、まあ 90% くらい当たりますよね。から脈診でどっちがこう太いか細いかで見分けるとかいうことをされている先生もやりますけど、まあこれ左の方が太いと男の子、右の方が太いと女の子みたいなね、ことを言われたりもしますけども、うん、でこの逆子の治療をするんですけども、僕はこう、特にねこの後お灸の話の中にね、先にお灸の話しましょう。産院校にこうお灸をするっていうのがいいっていうのは、これは実は鍼灸師じゃなくってお医者さんがこう言い始めたんですよね。 で、文献は古典の中に書いてあるんですけど、で両方の三陰交にまあ据えていく、でいろんな据え方があるんですけども、一般的に言われているのは6ヶ月ぐらいになって5ヶ月6ヶ月になってきてから7から始まって7の倍数で7、14、21、でもう臨月に入ると据えられるだけ据えろというようなことを言われるみたいです。でこれに加えてその真意のお気をすることによって逆語よく聞くんだとい う知見が山ほどありますんで、なんですけども、僕はね実はね、この3以降のお気っていうのは何回かやったことあるんですけど、真意はね1回もやらずに全員逆語は、治ってるんですね。はい、経絡の流れが良くなってくると胎児も自分がいい位置に行きたいからこう治るんだろうと思います。で、最近はですねこれが一経だけを用いての気経っていうことを研究しろと言われてでやってるんですけども、任脈と徳脈とそれから小脈、これは方灸って言われて、方形かね、女子法の方ですね、子宮からこう出てる3つの経絡ということ でその中でもその任脈の関係っていうのはねやっぱり前面の方にありますから高いということで、で今のところやってると全部その列血なんですけども、ここにその気経のポイントを求めて、で、治療室ではまあ気経専用心、気経心、二気経心っていうのをこう数秒当てて、でそこに点を置いて、で、自宅ではその銅の針の純度がちょうど10円玉にそっくりなんで、で10円玉を平べったいんじゃなくて立ててね、そのピンポイントのところに当ててください、朝晩5秒ずつでいいからっていうことで、そういうことでやってくると、ね、非常にこう3以降のお灸に負けない効果が今何例も報告してもらっています。でお灸全く使えませんしね、道具もいりませんしね、非常に簡便なんで、もうちょっとこう症例が出てきたらこれはぜひとも前頭神経外科で発表したいなと、思ってるものです。はい、もうちょっとです。7.6、産後の治療ということで、右矢印、中絶、それから、流産後の治療も含めるということで、ね、問題になるのは一番のこう産後の鬱ですよね。まあそりゃそうですよね。特にこう流産、中絶の場合なんかやったらこう普通に生きようとしていた命を引っ張り出してしまうんですから。そう、引っ張り出された方もたまったもんじゃないですけども、こう引っ張り出してもらった方の方も、まあ、精神的なことも含めて、それは大きな変化が起こっているんで、これは大量のおけつが発生します。だからうつ状態になってね、当然ということになるんですけど、で治療はもちろんこれは間日を中心とするんですけども、逆にですね血が抜けすぎて失血の状態、あるいは極端なこう血不足、血虚という状態ですよね、気虚血虚の状態になるっていう、でこうなってくると例えば廃墟を使ったりとかね、新液をもっと極端に増やす中の人魚とか、まあ、いろんなケースがあると思うんですけども、本地方をして、で あまり時間を置かずに表地方をして体全体の循環を良くするということをね思って、で1日置きぐらいにね1週間でねだいぶ変わるからって、もう3回だけ来てちょうだいみたいな感じで、言ってやると、今までみんな治ってって、くれます。はい、非常にね辛いものだと思います。精神的にもね辛い状態ですし、から一人ですね胎児がどうも気経児で具合が悪いと、で入院してくださいと、入院したらそしたら心音が停止してるからということで緊急の帝王切開で出してということで、その後の具合が悪いんだということで来られた、ね、方がおられたんですけども、お腹の帝王切開の部分は痛いし精神的にはやし、上の子2人はおるしということで、大変でしたねあれは。自分のことで考えなさいとも言えへんしね、上のお子さんがやるんやしね、で放火言うてそれは仕方がなかったんですよっていうふうに言うとまたそれ泣き出さはることが分かってますし、はい、まずはこれを直して、で上のお子さんがとりあえずいてるんやさかいに前を向かっていきましょうっていうようなことを言いながらやりました。まあこれはたまたまこう同じマンションの中でものすごい一番仲のいいご家族のところのやったんで、 お金いりませんって言うときそれは今度言うてもらうと付き合いができんからって言われるからということなんで、一応もらってほんでほの間逆にねお子さんをこの治療の時間ねうちが絶対預かるっていうそういうねことをやりながらこうフォローしながらやったっていう経験が、あります。はい、7.7、子宮筋腫これから卵巣脳腫、子宮脱ということで、はい、これはまあ早いとね20代から出ておられますしそれからまあ産後にこうなるというケースなんかもあってまあ20代から閉経後にも来るってやつです。で、子宮筋腫卵巣脳腫っていうのはまあそれこそできもんですから結構その経絡全体の流れというものを考えて治療すればそのお腹に特に何かをするということもなくうまくいくケースが半分ぐらいですね。で半分はねもう大きなりすぎてから持ってきてあるんで、まあ、これはしゃあないなという形であまりに出血をするんやったら、まあ、やっぱり土地で取った方がいいよと卵巣がんそれから子宮がんなんかになったらかなんしっていうことで、まあ回復せずに取れるケースなんかもね特に子宮筋腫なんかはもう、回復せずに取れるケースが多くなってるんで、まあ、それで、その悪性腫瘍のこうマーカーがこう出そうやったらもうこれは手術も確保して視野に入れて治療しますねっていうことを言いながらやります。で治療としては特別なことは言い合ったことが実はありません、ね、でね僕がね嫌な思い出があるからっていうこともあるんだけどあんまりね得意としてないというか成功例がないのが子宮脱ってやつですよね。で子宮の位置が下がっちゃうんですよね。で原因はよく知らないんですけどその子宮をまた維持する繊維のところが具合が悪いのかそれとも、子宮自体がもうあんまり機能してないかで下がってくるとやっぱりね気持ち悪いらしいんですよね。だからタール状のなんか出血をしたりとかって言ってはりましたね。2人ほどやったんですけどもで1人の方はねもうこの症状が起こってくるとイライラするんだと。でイライラしたらどうするのって言ったら皿割るのが一番スカッとするって言ったら毎日家の皿割ってるわけにもいかんしねもったいないしね、うん、はい。まあでボクシングでもやったらついでやったらっていうようなねことを言ったんですけどね今やったらね女子ボクシングありますけどね競技がオリンピックに。でもその当時まだ女子ボクシングオリンピックの興味なかったんで、はい、まあそういうことだったんですけど結局まあ年齢的にも50歳ぐらい行かれてたんでもう取った方がいいんじゃないかということで最後は手術にはなったんですけども、うん、ちょっとこれは僕も未だによく分かんないやつです。はい。で、最後になります。7.8、更年期障害ということで、まあ、これは閉経に伴う女性ホルモンのアンバランスが起こってきての、様々な不定手術ですね。池田先生がよう言ってありますよね。そのお血がたまるもんや境にお腹の中から熱が出てきて胃がこう熱せられるもんや境に空腹になるからどんどんどん食べるとで太っていくとでほうすると今度は便ができるんやけども下の方に行くと熱があるもんやさかい乾かされて便秘になるとでその熱があのあちこちに波及するもんや境に腰が痛いだ肩がこれで頭が痛いだ横着のことばっかり泥棒はんがというこのパターンになるわけですけどもはい。で更年期障害のね、まあ、男性の更年期なんていうこともねこの頃言われたりもしてるわけですけども定義がねもういっぱいありすぎて、分かんないんですけど、まあ、要するにもその閉経前後 の体調不良ということを、まあ、一般に指して言ってると思います。で緩やかなこう症状のものやとやっぱりお血ということで排虚間質気虚間質が中心になるかなって、思いますしあとはその足がね結構弱るんですよね。だからその硬いの三焦系の方にこう引いてやってでこうできるだけウォーキングで言い出すんですからやってくださいとかそれから趣味を見つけてねそういうのをやられた方がいいですよとか、まあ、こういう形 の話をこうします。で肩こりだ腰痛だっていうのはまあそれぞれのまあ治療をしていくわけですけども本頓起病要はこの腎の、こうが突然こう 腎というのはまあ心液を溜めてるとか常に冷えてて、でだからあのこうその冷えを今度は心臓の方に持っていって心 の制御をしてて、心の方に気をもらってきて、腎はこうあの凍らないようにというね、あのして心腎がこうお互いに陰気と陽気をこうあの交換し合ってるわけですけども、でこれが心腎不交という形になってきて、突然にあの腎のあのから熱がバッと出てくるものですから、心臓がアチチチということでこうあの踊り出すという状況ですよね。でしばらくすると休憩したし、あやっぱり働かなあかんわということになって、腎の心あの虚熱がなくなると、あれあれは一体何だったんだろうというぐらいにその動悸がして、もうびっくりしてたものが収まるというあの状況なんですけども、まあそれこそこうあの豚が奔走するような、ね、状況ですね。びっくりしてね、パニックを起こして、であのこの奔頓期がね結構ね多いんですよね。でこの場合には当然ながらあの、腎経をあの補おうということになります。でこれもね軽く一発補うんですね。で勇気がある人はもう余計とかそういうのを考えずに腎の あの伏流、まあ、もしくは大気や陰国になったりすると思うんですけども、あの突然に動悸がするという人には、ね、一度やってみてください。あの伏流を一本だけ、これでうまく収まったら、あこれが本当期なんだなっていうことがね、分かると思います。まあ、あの更年期の場合にはこれをあのこう注意しておくということが大事だろうと思います。あとはですね、あの結構この年代になってくるとあのその時間もお金も少し余裕のあるご婦人があの多いということになりますんで、まあ、定期的な通院をしましょうねっていうことになってくると、当然あといろいろおしゃべりをしててきてくれはるんで、鍼灸院にとっては実は更年期 あの方々っていうのはありがたい存在だったりするんですよね。はい、僕やりかじけた頃なんかね、ほんまにもうあの母親の世代がそうやったんですけど、もう僕の同級生の女の子が言うてというようになってきたら、その子たちが今度はおばあちゃんになりかけてるんですけども、はい、まあ、同級生がなってきた時には、ああ、こういう年代になったよなって思い始めましたね。はい、で今はもうちょっと開き直ってきて、孫ができてきている人がぼちぼちあるんで、はい、それはそうなんですけど、ただまあ昔に比べるとね、やっぱりね、10歳ね、年齢が違うんでね、僕たちの小学校の時にはもう60で定年間際の先生って言ったらね、おじいちゃんおばあちゃんって感じがしてたんですけど、今は60やったら全然おじいちゃんおばあちゃんって感じしませんよね。70になってきてね、夜更けてる人とね、またそんなんでもないやろっていう感じの人なんですけど、60だったら全然更けてないんで、はい。まあそういうことで話がちょっとあっちこっち行ってしまいましたけども、男性の僕の側から言うと、やっぱりこう、その時にあった症状と、それからそのバックにあることの、ことからのお話をするという形の治療をしています。女性の治療科から、ぜひともここの講義は、補ってもらいたいなって思います。はい。じゃあ次は少し収録が飛ぶかもしれませんけども、肺部痛、腰痛の方に行きたいと思います。今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。